高校生の頃に学校から指定された必読書というのがありまして、その中にイギリスの科学者のマイケル・ファラデーという人の書いたろうそくの科学という本がありました。それをその通り読んだ記憶がありますけれども、その内容はもうすっかり忘れてしまいましたが、同じファラデーの書いたものの中に涙の分析という話があったということを聞いたことがあります。このような話でした。ここにひとしずくの涙がある。これは一体何であろうか。科学者はその大部分は水分で、あとはわずかな塩分であると分析するけれども、それだけで十分だろうか。その涙は悲しみの涙かもしれない、喜びの涙かもしれない、悔し涙かもしれない。そこには人間の喜びや悲しみ、愛や憎しみ、後悔などという果てしなく広い心の世界が広がっている。そしてそれは究極的には人間がどうすることもできない不条理や罪や死と結びついている。そのようにファラデーは語っておりました。人はどのような時に涙を流すのでしょう。涙をこぼすとか泣くとかいう、そういう言葉が聖書にもたくさん出てきております。数えきれないほど出てきています。本日の新約聖書はシエスの五受難の時の出来事が記されています。その最後の部分にペドロは外に出て激しく泣いた、そのようにありました。このペトロの涙ほど私たちの心に残るものはないだろうと思います。ゲッセマネでの苦しみの祈りの後、シエスは吊るされてしまう。その夜他の弟子たちは恐れて消え去ってしまうが、ペトロだけは一人シエスを追って大祭司の庭まで来ていた、そのように聖書には書かれております。そして大祭司の庭においてペトロは遠くからイエスを見ていたのです。そこでペトロは問われました。あなたはイエスと共にいた人ではないか。しかしペトロは、私はあの人を知らない、そういうふうに言ってしまった。それを3回も繰り返した後、そのように書かれています。それはまさしく、あなたは鶏が鳴く前に3度私を知らないと言うであろうとのイエスの御言葉の通りになったわけです。そして61節、シエスは振り向いてペトロを見つめられた、そのようにあります。ペトロはシエスの言葉を思い出し激しく泣いたとあります。そのペトロの号泣が私たちにも聞こえてくるような気がいたします。この時のペトロの涙の意味は何でしょうか。ペトロといえばシエスの弟子の中でも一番弟子でした。しかし最後の晩餐の時、シエスは弟子たちに、弟子たちがご自分から離れて行ってしまうことを予言しておられます。マタイの26の31、今夜あなた方は皆私につまずく。シエスのこのお言葉を真っ先に否定したのはペトロであったのです。たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきません、そのように言っていたのです。またペトロはこのようにも言っております。ルカの22の33、主よ、ご一緒なら牢に入っても良いと覚悟しております。このようにペトロはどこまでもシエスに従っていくというふうに宣言していたのです。 けれどもペトロはシエスのおっしゃった通り、主が捕らえられた夜に三度もシエスを知らないというふうに言うわけです。ここでペトロは大きくシエスを裏切ってしまった。それでペトロは号泣したのでしょうか。愛する主を裏切った後悔と、シエスに見つめられた嫉妬、見つめられ叱責されたと思い、そして泣いたのでしょうか。悲しくて泣いたのでしょうか。いえ、決してそうではなかったのです。シエスは危険を冒して大祭司の庭まで忍び込んできたこのペテロを見つめられました。それは裁きと叱責の視線ではなく、許しと愛と慈しみに満ちた眼差しだったのです。ペトロはシエスに見つめられて、その愛と許しの眼差しに自らが主にしてしまったことへの申し訳なさと、主の愛の深さを知りました。そのありがたさと感謝の思いでペトロは号泣したのです。そしてそのシエスの愛によってペトロは立ち直り、弱き者からシエスキリストを人々に述べ伝える者へと変えられました。そしてついには殉教の死に至ったのです。ルカによる福音書の22章32節にはこのようにシエスが祈られたことが記されています。私はあなたの信仰がなくならないように祈った。この主の愛によってペトロは生涯をシエスのために生きたのです。ペトロは自らの弱さ、罪を負って十字架の道を歩んでくださったシエスの人間に対する深い愛を知ったのです。ここにペトロの涙の本当の意味がありました。自らの罪を覚える、その罪がシエスによって許されていることを知る、それで号泣したペトロの涙の誠の意味であるのです。今日詩編30編を読んでいただきましたが、この詩編は一節のところに賛歌、神殿奉献の歌という言葉で始まっています。それは外敵からの神殿の奪還と祭壇再建の喜びを歌ったものである、そのように言われております。ひいては致命的な危険から神殿の導きによって、神様の導きによって脱出できた、そして回復した、そのことに対する神への感謝がテーマとなっております。そしてそれは共同体のみならず個人においても救済に対する感謝と献身の思いとに表されているわけです。4節にはこのようにありました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、墓穴に下ることを免れさせ、私に命を得させてくださいました。すなわち罪の中から私たちを救い出し、命を得させてくださったことを歌う神への感謝のと賛歌であるのです。この詩編の中でも私たちが一番心を惹かれるのは6節の後半の泣きながら 夜を過ごす 人にも喜びの歌と共に朝を迎えさせてくださる、その言葉であると思います。泣き寝入りというふうな言葉がありますけれども、よく赤ちゃんが泣きじゃくって泣いていても、その泣き疲れて眠ってしまうなどということがよくあります。大人でも同じようなことがあるのではないでしょうか。悩みや悲しみつつ眠りにつくこともあるでしょう。夜の闇の中で 魂が打ちひしがれて長いこと眠れず嘆き悲しむこともあるかもしれません。そのような時、夜の深い闇というのは本当に厳しく、まさしく泣きながら夜を過ごすということのことの意味です。夜の闇、それはしばしば人間の悩みや苦しみを象徴しています。生きていく上でさまざまな思い煩いや不安や迷いがあると思います。人間関係の悩みや経済生活の不安、深刻な病、それらによって安らかに眠ることができないということを多くの人が経験していると思います。ペトロがシエスを裏切った、それも夜の闇の中の出来事でした。3回知らないということに夜の闇はますます深くなったということもできるでしょう。愛する主を裏切る、自分を愛してくれているシエスを裏切る、それがどんなに深い罪であるかを知ったのです。遠藤周作の沈黙という小説がありますけれども、その中にこういうところがあったことを覚えておりますけれども、踏み絵を踏むと踏む足は大変痛い、踏み絵を踏む足は痛むというふうに書かれていたことを思い出します。ペトロは死を裏切ったことによってどんなにか心が痛んだことでしょう。深い効果がペトロを再び苦しめることを私たちも知るわけですけれども、私たちも悩みによって自らの惨めさ、また重くのしかかっている重荷に押しつぶされてしまいそうになるのではないでしょうか。そして他のことが何も目に入らなくなってくる、もちろんそして神様のことも目に入らなくなってきてしまっている、そこに私たちの罪があるのです。自らの苦しさに泣くときに私たちは神様のことを忘れ見えなくなってしまっている。神様のいない世界をまるで迷子になったようにさまよっているのです。しかし詩編の御言葉は語っております。朝は必ず来る、ただ自然現象として朝が来るというのではないのです。そこには喜びの歌が共にあると記されています。神の許しと恵みの朝、希望の朝が来るというのです。暗闇の夜が明け、喜びの歌が聞こえてくる、そして私も共に歌う。朝の光の中で罪に嘆く私たちにも朝が来る。詩人は深い感謝を込めて歌うのです。詩編27編の一節にはこのようにあります。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。ここにおいても光と救いは同義語であるというふうに言われております。朝の光こそ私たちの救いなのです。私たちの闇の中に誠の光として来てくださったのはこの主イエスに他なりません。私たちを覆う闇が、闇や苦しみ、闇の中で苦しむ、また悩む、そして罪の暗黒の中にいる私たちに差し込む一筋の光、これこそ主イエスキリストの救いの光なのです。その許しと恵みに満ちたキリストの眼差し、その眼差しにペトロは泣いていたのです。ハイデルベルグ信仰問答の学びが先日半年ぶりに再開いたしました。折しもその問い56でしたけれども、本日の説教と深く関わっていることを発見いたしました。問い56はこのようにあります。罪の許しについてあなたは何を信じていますか。答え、神がキリストの償いのゆえに 私のすべての罪をさらに、すべての罪とさらに、私が生涯戦わなければならない罪深い性質をももはや覚えようとなさらず、それどころか恵みによりキリストの義を私たちに与えて、私がもはや決して裁きに遭うことのないようにしてくださるということです。それが答えです。ここには神の罪の許しの本質が示されていました。神は私たちの過去の罪、また現在の罪、未来の罪をもすべてもはや覚えないということ、すなわち私たちの体に染み付いている罪をただ一回きりのキリストの償いによって完全に許してくださっていると、この信仰問答は言っています。ところが神様はキリストの義を私たちに与えてくださった、すなわち地上の生活で日々小さな出来事であっても私たちを苦しみ続ける罪を主イエスキリストの十字架によって解決し、もはや決して罪に定めることはないと、そのことを神様は約束してくださっているのです。私たちのうちには自らの罪を解決できるものは何もない。ただ御子なる主イエスキリストが十字架の贖いによって獲得してくださった義の恵みによって私たちに与えられているので、与えられているのです。私たちの罪なる性質は地上にある限り残る。それゆえ私たちはキリストの義をまとって神の裁きの前に立つのです。ガラテヤの信徒への手紙の3章の26節にはこのようにあります。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。このように神はキリストの義を私たちに与えてくださり、私たちがもはや裁きに遭うことがないようにしてくださったと、その信仰問答は語っております。まさしくペテロは絶望から完全な救いへと至った。イエスキリストを裏切ったという暗闇から主の十字架によって救い上げられ、罪の嘆きから感謝の喜びへと変えられたのです。私たちもペテロと同じように絶望の闇から光なるキリストへと導かれたのです。最近変えられたいあなたにという本を読みました。神の似姿へと変えられたい、その思いに応えるためにこの本があるようです。どうしたらよいか、どうしたら神の似姿に変えられるかというようなことが書かれておりました。人は生まれた時から生きる悩みを持っている。言葉を知らない赤ちゃんは泣くことによってその欲求を表す。そして大人になってそれぞれの罪と戦う、嘆き悲しむ。その本は人間の体に染み込んでいる罪をキリストの光によってどのように解決していくかということが書かれておりました。人間の思い患いや自らの弱点との戦いがキリストの信仰に立っていかに解決されていくかということが分かりやすく書かれておりました。この本は特に人間の苦しみを罪の病、罪のゆえの苦しみ、罪の病というふうに捉えておりました。体の病はもちろん回復する時も多いですけれども、時として死をもたらすものであるのです。けれども罪の病は治るともうすでに約束されている、いや、もうすでに癒されていると、この本は いうのです。必ず癒される病であっても、私たちはキリストをいただきつつ罪の病と戦い続けるというのです。そしてその戦いには必ず勝利している。なぜならキリストがすでに罪に勝利しているからだと聖書は語っています。キリストは罪に勝利なさった。そこにおいてこそ私たちの罪の病からの本当の回復があるのです。ローマ神殿の手紙の8章37節にはこのように書かれておりました。私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物をも私たちの主イエスキリストイエスによって示された神様の愛から私たちを引き離すことはできないのです。そのようにローマ神殿の手紙は力強く語っております。このように私たちは嘆きの涙ではなく、キリストに結ばれたものとして罪許されている喜びと感謝の涙を流したいと、そのように思うのです。アドベントを迎えております。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。なぜキリストはこの地上に来なければならなかったのか、そのことを深く思いつつ救い主のご降誕を心から待ち望みたいと、そのように願っております。お祈りをいたします。